ポッドキャストドイツのメディアから第88回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今日の小ネタなんですけれどもですね、ここ数日というか、ここ数週、この先週今週で、政治家の襲撃が相次いでいるというニュースを、ちょっと取り上げようと思います。これはですね、具体的に申し上げますと、先週、このあと6月にですね、来月に、欧州議会 の選挙があるんですけれども、それの、に立候補している現役の欧州議会議員で、再選されようと立候補している、社会民主党の、政治家がですね、こうプラカードを貼っていたところ、暴漢に襲われるという、で入院して、手術を受けなければならないという、そういう事件が、ドレスデンでありました。で、同じ日に、おそらく同じ人物による、犯行かと思われるんですけれども、緑の党の、選挙ボランティアですとか、候補者に対する、暴力、唾を吐きかけるみたいなことから、こう手を出して殴るというような、ことが起きまして、結構それがショッキングなニュースとして、取り上げられていました。でさらにですね、今週に入ってで、ベルリンの、名前をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、フランツィスカ・ギッファイというかなり、有名な元、大臣ですね、連邦レベル の大臣も務めた、今ベルリンの、州の大臣を務めている、人ですけれども、この人がですね、図書館で、こう後ろから後頭部と首をこう何か硬いものが入った袋のようなもので殴られるという、そういう事件も起きまして、6月9日に、あるヨーロッパ議会選挙、そして、今年の後半に、控えています州議会選挙というのもある中で、ちょっと心配なニュースが相次いだということで、今回はこのニュースを選んでみました。
ありがとうございます。どこかいつか、後日またテーマに取り上げなくちゃいけない話題になってしまうかもしれませんね。
はい、そうですね。
今日はここから本題に入ります。ちょっと全然違う話になりますけれども、今日は取り上げたいのは、ドイツの高齢者の暮らしなんですね。で、私たち、日本の外に住んでいる日本人、在留邦人って一般に呼ばれますが、在留邦人にはね、時々その国の領事館を通じてね、日本の外務省からいろんな連絡メールが送られてくるんです。で、例えば日本の国内の選挙の情報だとか、あるいは国際的な安全情報だとかね、そういうのがよく来るんですよ。で、先日ね、また一つ私メール受け取りまして、何かなと思ってみたら、今年100歳になる人は領事館まで連絡してくださいっていうのなんですね。で、なんでかなと思って読みましたら、今年のね、敬老の日っていうのか、老人の日っていうんでしたっけ今。
そうです、敬老の日と私は覚えてますが、
そうですか、敬老の日に総理大臣からね、お祝いの品を贈呈するから連絡してくれっていうね、そういう通知だったんですよ。で、日本ってまだこういうのやってんだなと私は思ったんですが、ドイツにはね、そういう敬老を目的にしたような記念日だとか祝日っていうのは設けておりません。じゃあドイツの高齢者ってね、どういう生活を送っているんだろうか、一言で言うと日本より幸せなんだろうかっていう点に注目して、今日は調べてみたことをご報告したいと思います。でね、まず最初数の比較からいきたいんですが、まずね、平均寿命、ドイツはね、コロナの2022年に男女ともに、平均寿命が下がったんですね。で、その2022年の寿命は何歳かと言いますと、これ最初に申し上げておきたいんですが、今日ね、いろんな統計数字をご紹介することになるんですけれども、原則的に数字はすべて2022年のものです。そういうふうにご了解ください。で、ドイツ男性の2022年時点の寿命は 78.1 歳、ちなみに日本は 81.05 歳 なので、まあ、3歳ぐらい日本の男性の方が長生きということですね、
うん、
じゃあドイツの女性はどうかと言いますと、2022年時点の平均寿命は 82.8 歳、日本は 87.09 歳ということで、まあ、開きは女性の場合もうちょっと大きくなって日本の女性の方が長生きということです。次にね、100歳以上の人数なんですが、これはねドイツも現在ぐんぐん上昇中でして、うん、2022年時点で2万6000人約いるそうです、うん、で日本はね9万人を超えたっていうことなんですね、
うん、
でこれをね人口比で見ますと、ドイツもかなりの高齢化社会で世界でドイツは第7位、ちなみに日本は2位を2倍以上引き離してダントツ1位です。で次に男女の差なんですが、これはねドイツも日本も同じ傾向でして、女性の方が男性より長生き、
はい、
でね、ドイツの、人口比をねこう年齢層別にね、表した統計っていうのがあるんですが、だいたいね60代まではドイツの男女の人口比ってほぼ五分五分なんですね。で時々男性が多かったりちょっと多かったり女性がちょっと多かったりっていうことはあるんですが、およそ五分五分、それが80歳を超えると女性がどんどん増えていきまして、80代前半では男性が約 40%、 女性が約 60%、 80代の後半になると男性が約 35%、 女性が約 65%、90以上になるとこれが男女の比は、大体1対2になります、
うん、
そして100歳以上になると男性が 17%、 女性が 83% っていうことらしいですね。この辺はおそらくね日本も同じような感じなんだと思います、
うん、
で、全体的にね高齢化の傾向としては、まあ、日本の方が先を行ってはいるけれども、ドイツもほぼ同じ道をたどっていると言えるわけですね、
うん、
ただね日本では高齢者といったときに一つ区分があるんですよね。前期高齢者、後期高齢者っていう言い方をするじゃないですか、
うん、
で私あれね全然知らなかったので今回初めて調べたんですが、前期高齢者って呼ばれるのは65歳から74歳まで、後期高齢者が75歳以上っていうことで、これなんでこんな風に分けるのかと言いますと、健康保険制度の都合上らしいです。ちょっとそれ以上詳しいことは知らないんですが、
うん、
で一方ねドイツではそういう分け方はしておりませんで、まずね高齢者っていうと65歳以上を指すんですね。でそれ以上のねそういう制度上の分類っていうのはないんですけれども、なんで65歳以上に定められているかというと、ずっと長いことドイツの年金受給開始年齢が65歳だったからなんですね、
はい、
ですからそれ以上だと高齢者っていうふうに呼びます。ちなみにこれ後で詳しくお話しますけども、今、ドイツの年金受給開始年齢は、67歳までに引き上げられる途上にあります、
はい、
でね、まあ、それ以上の区分はないんですけれども、ただねこれおそらく統計を取ったりする時の都合上だと思うんですけれども、非常な高齢者っていう言われ方をする場合もありまして、そうするとね80歳以上を指します、
うん、
ただしこの分類っていうのはね正式な分類じゃなくて、別に社会一般に浸透している言い方ではないんですね。ただ何かしらの都合上、非常な高齢者という時には80歳以上ということになります、
はい、
でここでですね次に私から見たドイツの高齢者の印象をちょっとお話ししておきたいんですが、
うん、
とは言いましてもね、私自分が今高齢者なんですね。66歳なので、もう正真正銘高齢者グループなんですけれども、だからあまりね客観的に見れないっていうことと、あともう長くドイツにいてもう見慣れちゃっているので、あんまり今更ねドイツの高齢者を見てハッと気がつくっていうことはないんですけれども、
うん、
私がドイツと日本を行き来し始めたのが20代の頃で、その若い頃にねドイツの高齢者を見てふーんって思ったことがいくつかあるんですね。でこれはもちろん私が日本人のであるから日本人の視点から見たので、日本社会と比べてちょっと驚いたっていうところがいくつかあるんです、
うん、
これをね先にご紹介しておきたいんですが、4つにまとめました、
はい、
まず1つ目がね、やたら足が悪い人が多いなっていう印象を持ったんですね、
う
で今はね、あのいわゆる高齢者用の押し車っていうのをものすごくよく見ます、
はい、
あの日本でこれあんまり見ないんですけども、あの四輪がついている、それでもかなり軽めのね、あの押して歩く車であって、ちっちゃい買い物かごがついてるような、あの手はねものすごくよく今見ますね。であれ日本ではねほとんど見ないんですけど、それは多分道路事情にあると思いますね。あの狭くて、うん、なかなかねあれをうまく使って歩けないんじゃないかと思います、
うん、
ただドイツではすごく多いんですね。それでも私がドイツと日本を行き来し始めた、まあ、80年代ですねはね、さすがにこの押し車っていうのはまだなくって、杖をついていたり車椅子だったり、あるいは何も使ってなくてもなんか足元がおぼつかない、よろよろ歩いてるなっていうような高齢者がすごく多いっていうふうに私は思ったんですね、
うん、
で日本だとね相当なお年寄りぐらいしかそういう光景って見ませんで、でドイツだとね多分70歳ぐらいでもそういうふうになっちゃうような人が多いような印象を持ったんですよ。で実際に医療関係者が言うには、やはりドイツの問題は体重が重すぎる、特に上体がね背が高くて上体が重すぎて、その割に足が細くて長くて頼りないっていうか、それだけ支えられない、だから膝に来ちゃうっていうことや、あるいは痛風が多いとかね、そういうことは言われますね。だからそんなにお年ではないのに、足元がおぼつかない人っていうのはすごくね多いという印象を持ちました。
うん、
でもねこれ私しばらくしてね気がついたんですけど、これもしかしたらちょっと違うんじゃないかなって思い始めたのは、逆に言いますとね、ドイツ人って足が悪くてもどんどん外に出るんですよ。でねそういう違いがあるような気もしますね。日本の場合だったらそこまでね歩行が おぼつかない人だったら家に引っ込んじゃうんじゃないかなっていうね、その違いもあるように今では思っています。これがまず一つ目で、次2つ目の印象はね、男女取り混ぜた老人グループの人たちが一緒に遠足していたり自転車ツアーしていたりね、一緒にお食事会みたいな感じでレストランで一つのテーブルを囲んでね、ワイワイガヤガヤや楽しそうにやってるっていうのをよく見ます。これねポイントは男女混ぜたっていうところであってね、
はい、
多分ね日本だと2人3人4人っていう風にね、割と年配の女性ご婦人たちがなんか楽しそうに喫茶店でねおしゃべりしてるっていう光景はよく見ると思うんですよ。ただねこれ男女混ざってるところがね割とこう画期的だったんですね、私から見ると。で自転車ツアーなんかするのはもちろんピンピンしたお元気なお年寄りですけれども、明らかな高齢者が天気がいい日にねそういうふうにレジャーとして過ごしているっていうのをね今でもよく見ますね。でそれが友人同士の、夫婦でね友人同士が集まってるのか、それとも地域の何かの集まりなのか、趣味のサークルなのか、その辺は知りませんけど、大体同数でね6人から10人くらいのグループで全くプライベートにね楽しんでるっていうのはよく見かけますね、
うん、
あとね3つ目なんですが、今度はその逆になるんですけども、ご老人特にね男性が多いですが一人でね公園のベンチに座ってぼーっとしてるっていう図もすごくよく見ますね、はい、これ美濃さんもご覧になることあるんじゃないですか。
言われてみれば、はい、よく見かけるかもしれない、
ねね、でそうよくあるのが犬を連れているというね可愛らしい感じの図なんですけども、なんか所在ない感じっていうか、なんかこう時間を持て余してるのか、なんか一人でぼんやり座っているっていうのをねよく見かけて、でもねだからといってそういう人たちが孤独に悩んでいるとかね、そういう話ではないと思うんですねそれはまた別の話だと思うんですけれども、一つね思い当たるのは、ドイツの高齢者ってねほとんど子供世代と同居しないんですよねこれについては後で詳しくお話ししますが、だからね連れ合いが先に連れ合いをなくしたりするとほとんどのご老人はそれでも一人暮らしを続けるわけです、
うん、
そうするとねやっぱり家にいても、あまり人と話すか可能性もチャンスもないし、時間を潰すのもねあれだからっていうんで外を散歩するっていうのは多いように思いますね、
うん、
あとねもう一つ、これも後で詳しくお話ししますけれども、年金生活に入った人がね就労するケースって少ないんですよドイツは、
うんうん、
で就労率が低くて、だからねもう元気でもうパーッと仕事辞めちゃってもう年金生活に入るケースが多いので、そういう人たちはやっぱり時間がたくさんあって一日のねある程度の時間を散歩で過ごすのかなっていう、そういう感じもします。でね、4つ目の印象、これがね一番目覚ましい印象で、これはね日本との一番大きい違いだと私は思っているんですが、最初にドイツに来て高齢者をね見かけた時に私が最初に思ったのが、ドイツの高齢者って威張ってるなって思ったんですね。で威張ってるっていうとちょっと言葉が悪いんですが、威張ってるっていうそういうネガティブな意味じゃなくてね、なんか堂々としてるんですよ、自己主張してる感じ、未だに。それでね、さっき足が悪いお年寄りが押し車をしているっていうことを申し上げましたけど、ああいうね押し車を押しながら公共の乗り物にね乗るのって普通にできるんですね。ドイツはかなりバリアフリーになってるので、あんまり段差がない場合が多いので、スーッとああいう押し車で押して入ってくるわけです、でも時々ねやっぱりそれでも段差があったりうまくこう操作できなくてもたもたしちゃう、うまく乗り降りできないような時ってね、ドイツのお年寄りの多くの人が別に周囲の人に何も頼まないんですよね、そうじゃなくてさーっと周りをね見回すんですよね。そうするとさーっとね周りが助けますね、すぐに。乗っている人はが降りてきて助けたり、あるいは一緒にね停留所で待っていた人が自分が乗るより先にそのお年寄りを乗せたりっていう感じで、これはねもう年齢に関わらず男女にも関わらず、ある程度の年齢の子供から、若い人中年の人みんなねすぐに助けますよね。でそうすると、若いその助けられたお年寄りの方はもちろんねお礼を言う人たちもたくさんいますけれども、別に言う必要もないっていう感じでね、当たり前っていう感じでそういう行為を受けてますよね。でこれはね私ドイツ社会でね一番好きなところなんですよ、こういうのが。でこういう乗り降りの時だけじゃなくてね、レジなんかでもお年寄りってやっぱりお金払うのでもねカード使わないし、もたもたと結構時間かけてかかるじゃないですか、でそういう時に、ね、やっぱり周りの人はもう人は時間がかかって当たり前っていう感じで平然とおとなしく待って出ますよね。でお年寄りが財布をまず探すところから始まって、お財布開けたけども一体いくらなのか分かんない、小銭がよく見分けられないとかね、でもたもたもたもたすごく時間かけてやっていてもレジの人もじっと待ってるか、あるいは助けたりね、レジの人が私やりましょうかとか言ったり説明したりね、ほらこれが1ユーロでしょこっちは2ユーロでしょっていう風に説明してたり、みんなすごくね親切に対応してるなって思うんですよね。でそういう中でその当のお年寄りは全然もう焦らず騒がず、もう平然と悠々と堂々とやってますよね、であれはね私本当にドイツ社会のいいとこだなって思うんですけど、つまりハンディキャップがある人は助けてもらって当たり前で、ハンディキャップのない人は助けて当たり前っていうのがねドイツ社会に根付いてると思うんですね、だから老人は全然ねお年寄りは全然小さくなってないっていうね、そういう印象がすごくね目覚ましい印象としてありました。今でも同じように思ってます。はい、以上ね私の個人的な印象をお話ししたんですけれども、これは先ほども言いましたように私が日本から来て日本社会と比べてね抱いた印象であって、つまりこの2つの社会の違いだとも思うんですね、でじゃあ日本もドイツも同じように高齢化が進んでいるわけだけれども、その中で問題視されている点っていうのはね一体同じなんだろうかどうかっていう、それをね今日ちょっと調べてみたいと思うんですね。っていうのは日本とドイツでねちょっと微妙に違うんじゃないかと思われるからなんですけれども、それは数だけで挙げていくと傾向としては似ているところが多いんですけれども、実際にねそのそれぞれの世界で社会で高齢者がどういう気持ちで生活していてね一体何を求めているのか、それプラスさらにその中の何を国が重視してそれに応えようとしているかっていうね、この点になんかドイツと日本でもしかしたら違いがあるんじゃないかっていうふうに思えるわけです、でねある一つの国が社会のねこの高齢者なら高齢者の問題点を拾いすくい上げて、じゃあここを改善しようっていうふうにねしたと 何か策を立てたとしたら、その先にその国が考えている高齢者社会の理想像があるわけですよね。
うん、
そういうね、ドイツのは一体じゃあ何を目指しているのかっていうね、そこを、見れば、もしかしたら日本にない視点があるんじゃないかっていう、そういうことです。でまずね、日本で高齢化社会の問題というふうに言ったときにね、大きなテーマに上がるのは、これもし間違ってたら美濃部さんに直してほしいんですけど、っていうのは私はインターネットでニュースを時々ね、日本のニュースを見て抱いた印象に過ぎないんですけども、
うん、
一番大きな問題がお金の問題、これも年金の問題ですよね、
はい、
それから2つ目が健康とか介護の問題だと思われます。
うん、
まあ、介護士を頼んだりホームに入居するときの、またこれもお金の問題でもあるし、あるいは介護士が不足しているとかね、そういう問題にもなるんじゃないかと思いますが、あるいは老老介護とか言われることもありますよね。
うん、
でそれ以外にもね、まあ、住宅の問題だとか、あと孤独死とか、そういうのも時々聞きますけれども、まあ、そういったところがね、日本で割に問題視される点なんじゃないかと思います。でこういう問題はね、ドイツでも同じようにテーマには上がるんですね。ただしドイツではね、このような、まあ言ってみれば制度の問題ですよね、以外にも実際にね、じゃあ生活していく中で高齢者は何をどう感じていて、何を望んでいるのかっていうね、そういう視点からの調査がこのところね、割と力を入れられて進められています。
うん、
ということでね、今日は、ここからね、2022年に国が発表したね、ある調査レポートをご紹介していきたいんですが、これはね、タイトルがドイツの高齢者っていうようなタイトルなんですけど、副題にね、80プラスっていうのがついてるんですね。
うん、
でこの80プラスっていうのは80歳以上の人を対象にした調査っていう意味です。でこれはね、どこが出しているかと言いますと、これは連邦、普通には連邦家庭省っていうんですが、この連邦家庭省って正式名はすごく長くて、連邦家庭高齢者女性青少年省っていう名前なんですね。ここがね、外部の調査機関に委託して行った調査なんですけど、これまでにない規模の調査っていうふうに言われてまして、なんでも、全国で無作為に選んだ1万人以上の80歳以上の市民たちに相当にね、詳細なアンケート調査を依頼してるんですね。
うん、
でこれは書面なんですけれども、さらにその回答者のうちの約3分の1 3000人以上に対しては個人的にね、面談したらしいんですね。これは直接対面でやったのか電話でやったのか、その辺は分かりませんが、個人的にいろいろと聞き出したという、そういうそれをまとめたものです。でこの調査の目的はね、数字のデータを揃えることではなくて、彼らの生活感情を汲み取って、そこから国として何をすべきか、何を改善すべきかを知ることにあったというふうに説明されています。
うん、
ということでね、ここからこの80プラスの調査結果をご紹介します。でね、テーマがね、大きく7つに分かれているんですが、そのテーマをね、まず最初に7つ次々挙げていきますと、まず1番目、貧困、これはまあお金の問題です。2番目、健康、3番目、孤独、4番目、社会とのつながり、5番目、デジタル参加、6番目、認知症、7番目、自立した生活っていう、こういうね、7つのテーマそれぞれについて、調査結果が報告されてるんですね。でね、こうやって7つのテーマを挙げた段階で、すでにもしかすると、日本ではね、高齢者の問題としてあんまり上がってこないなと思われるテーマもあるのではないかと思います。じゃあここからね、この7つのテーマ別に結果をご案内していきます。まずね、1つ目、貧困、お金の問題です。で高齢者の貧困率なんですけども、まずね、貧困っていう言葉の定義は、毎月の収入がドイツの全体の中間値の 60% 以下っていうことで、これは2022年の時点ではね、1人月に1167ユーロ以下、これを貧困と呼ぶんですね。でこの1167ユーロっていうのは、今のレートでね、約18万円から19万円になります。 で最初に申し上げておきたいんですけど、これから私ユーロを出すときにね、一応円に換算、大体換算して申し上げますが、これあんまり意味がないんですよ、うん、っていうのは今めちゃくちゃな円安でしょ、
はい、
ものすごくね円が対ユーロ、対ドルだけじゃなくて対ユーロでもものすごく安くなっちゃっているので、うん、円にするとね結構な金額に思えたりするんですよね。でもそれはねあんまりドイツの生活という意味ではあまり意味、絵に直すことに意味はないので、うん、ただ皆さんがイメージを抱きやすいように一応それでも今の円に の換算レートに、準じて、そして一応円でねいちいちご案内していきます、
はい、
で、ですから円にするとだいたい月に18万19万以下しかない人たちを貧困と呼びますと、65歳以上の人の貧困率は 17.5%、 これが80歳以上になると 22.4% が一応この定義に入ります。でドイツ全体の平均はね 16.7% なので、高齢者の方が貧困率はね少し高くなっていくわけですね、
うん、
でどんどん高齢になればなるほど貧困率というのが増えていくわけです。で特にね女性の貧困率は男性よりも約10ポイント高いというふうに言われておりまして、これはまあ日本も同じ事情だと思いますが、やはり障害収入が女性の方が男性よりも少なくて、それが年金額に反映するということ、そのためだということですね、
うん、
じゃあね年金、そのドイツでも高齢者の収入の一番の基盤になっている年金っていうのは一体どのくらいなのかっていう話に入りますが、ドイツはの年金、ドイツの年金制度って日本と全然違うので、これいつかね一つのテーマにしてお話したいなと思っていますが、今日はごく簡単に言いますと、ドイツの年金制度っていうのは法定年金って呼ばれるんですね。法定っていうのは法律で定められた年金制度っていう意味で、これは給与所得者全員が加入義務があります。だからその給与所得からもう自動的に保険料っていうのは引かれていくわけですね。これがドイツの、義務としてされている年金制度のことです。法定年金です、
うん、
で年金の受給開始年齢は今現在66歳と数ヶ月になっています。でこれがね今先ほど申し上げたように67歳まで順繰りに上がっていく形になっていて、今その途上にあるので最終的には一律67歳になるんですね。でただ日本と違いまして、給与所得者はその自分が年金開始、年金受給開始権利を得るその直前までね勤めているわけで、その時まで所得があるわけですね、
うん、
そして年金の受給に切り替えるっていう形を取ってるので、その間にね日本のように何年か長くっていうことはありません。雇用関係そのままずっと雇用関係が続いて、そしてそれが切れた時にもう年金を受給に年金受給が始まるっていう、そういう形になっています。で、先ほど今現在の年金受給開始年齢は66歳と数ヶ月っていうふうに申し上げましたが、実はね一定の条件を満たせば63歳から減額されずに受給年金を受給できるっていう、そういう制度になってるんですね、
うん、
でこの一定条件下っていうのはその法定年金に加入していた年数で、確か35年以上です。35年以上ちゃんと年金保険を払い続けてきた人は、63歳から減額されずに受給できる。で実際にねそれを利用する人は多いですね。この条件を満たした人は、なるべく早く辞めちゃいたいということなんだと思います。で今ドイツの、平均受給開始年齢は 64.4 歳ということです。じゃあね一番皆さんが多分関心がおありの年金受給額、一体ねドイツの年金ってどのくらい出るのかっていうことなんですが、これは2022年に、この法定年金を受け取っている人の平均額ですけれども、一人月に1550ユーロ、今の日本円に換算すると約25万円です、
うん、
これが平均で、ここからね税金とそれから医療保険料、介護保険料が引かれる形になります。でただね年金の男女差っていうのはやっぱり大きくって、男性だけの平均だともっとずっと高いんですね。で1728ユーロ、日本円にすると27万5000円ぐらいになります。 それに対して女性の平均は低くて1316ユーロ、これは、日本円にすると約21万円ということで、日本円で比べると男女間の差は6万円以上の開きが出るわけですね。じゃあね、ここも皆さんが気になるところだと思うんですけども、この平均的な年金額だけで生活することは可能なのか、他のね、貯蓄とかが全くなかったとしても年金だけで生活するのってどうして可能なのかっていう話なんですが、これはね、もちろん持ち家があるかないかとか、ローンのを完済してるかどうかとかね、あるいは賃貸であれば住む場所、それによって賃貸料って全然違いますから、それによってね、やはり全然違うので一概には言えませんけれども、先ほど、お話しした年金 の平均額ですね、約25万円でしたっけ、1550ユーロ、あれだとね、まあギリギリ大して余裕はないけれども、生活することは可能だと思います。で、特にね、夫婦でまだ健在で、夫婦それぞれがそれぞれの性別の平均額ぐらいを年金をもらっている場合はね、楽勝ですよね。もう全然問題なく生活できる金額になると思います。一番シビアなのはおそらく女性の一人暮らしで、平均額に達してないね、年金が平均額に達してない人はかなり困ることになるんじゃないか、年金だけだとね、生活するのは相当に切り詰めないと難しいんじゃないかなと思われます。でただね、日本に比べて年金生活者の就労率って低いんですよ。でね、65歳以上70歳未満の層に限って就労率を見ると、確かにね、今就労率って増えているんですけれども、19% だそうです。ちなみにね、日本は同じ年齢層で半分以上の人、50% 以上の人がまだ就労しています。でドイツでね、まあ、19% の人が就労していると言いましたけど、その大半は給与所得者ではなく、もともと自営業とか自由業の人が多いということですね。だから給与所得者でずっと法定年金に加入してきた人は、まあ、もちろん貯金があったりね、資産があったりっていう人がほとんどだと思いますけれども、働かなくても生活していけるっていう、それがまあドイツの状況だと思います。次にね、2つ目のテーマに行きますね。健康とそれから介護の話をしますけれども、はい、まずね、80歳以上のドイツの高齢者に、あなたの健康状態はいかがですか、いいですかっていうふうに聞くと、半数以上がね、良好だって答えるんですって、でもね、実はその一方で80歳以上の人は1人当たり平均 4.7 の、ね、病気を抱えているっていう統計結果が出てるんですね。でこの病気って言っても、老化現象なんかも含めて言われてるので、例えばね、目が悪くなったとか、耳が遠くなったとか、あるいはね、入れ歯にしなくちゃいけないとか、そういうのも全部含めてだと思いますが、まあ平均して 4.7 ぐらい健康上のトラブルを抱えていて、しかも80歳以上になるとほぼ全員が何かしらの健康上のトラブルのために医者に通っているっていうことなんですね。でそれなのにインタビュー、聞く、あなたの健康状態いかがですかって聞くと、半数以上の人が良好だっていうふうに答えるわけで、なんでかっていうとね、その自分の健康状態に満足しているか満足してないかをね、その分ける、要素っていうのは、介護を、人の助けを必要とするかどうか、そこにね、あるっていうことなんですよ。
なるほど。
これは自己認識としてね、そういうことなんですね。だからたとえ自分に病気があっても、人の助けを借りずになんとか自立した生活ができている人は満足していると、自分の健康状態は非常にいいと思っているっていう、そういうことです。じゃあ80歳以上の高齢者でね、要介護と認められて認定されている人はどのくらいいるかと言いますと、約3分の1。これが90歳以上になると、このパーセンテージが 76% に上昇し、それとともに自分の健康状態への不満度は一気に上昇するということです。でね、じゃあここでね、介護の費用なんですけども、これまたお金の問題になるんですけども、自宅でね、介護する場合の話はちょっと後回しにします。後で認知症のところでお話ししたいんですが、今はね、介護ホームに入居した場合のコストについてお話ししますと、 まずね、今ドイツ全国に要介護認定を受けた人は500万人弱いるというふうに言われます。これはね、もちろん高齢者ばかりではなくて、何かしら障害がある若い人なども含めての数字ですね。でちなみに要介護っていうのは日本と同じような形だと思いますが、1度から、ね、5度まであるんですね。それを認定する形になっています。で、この、認定されて要介護度が認定された人のうち、完全にホームに入居している人は 16%、 家族だけで介護している人が 63%、それ以外の約 21% がプロの介護士が外から通ってきてくれるというね、そういうケースです。で、じゃあホームにね入居する場合、一体ドイツの介護保険ってどこまでねお金を出してくれるのかっていう話なんですが、原則的にね、介護そのものにかかる費用は要介護度の以下にかかわらず、原則保険がね全部カバーするようになってます。ですからもちろんね、要介護度が低い人と高い人で、高い人の方が介護って大変になるわけじゃないですか、
はい、
でもそこでね差が出ないんですね。そこで、いくらであれそこはもう保険が全部原則的にはカバーする形になるんですね、
うん、
じゃあ自己負担はどこで生じるかというと、それ以外のコストが全部自己負担になるんですね。でそれ以外のコストって何かっていうと、ホームに入居してるわけですから、まず部屋代、それから食費、それからいろんなね設備だとか備品の利用とかね、あるいは税金とかね、そういうのも全部、そういうのが全部自己負担になるんですよ。
うん、
それでね、じゃあ今ドイツ全国に介護ホームってたくさんあって、その介護ホームもねピンからキリまで安いところから高いところまであるわけですけれども、
はい、
全国平均でにした場合にね、自己負担額ってどのくらいになるのかと言いますと、これはね驚くべき数字なんですが、月にね2568ユーロ、これね円にすると40万円以上なんですね。これが自己負担になるんですよ。で先ほど年金の平均額は1550ユーロ、つまり約25万円っていうふうに申し上げましたが、とっても払えない、その年金だけじゃカバーできない金額になるわけですね。15万円以上足りなくなるわけで、じゃあどうするのかっていうことなんですが、まず資産がある人はね、例えば家を売ってその資金にするっていうようなことができるわけですし、貯金がたくさんある人はそこから払えばいいわけですし、あるいはね、多くの場合実際に子供が助ける形になる、ある程度助ける形になるんですが、実はねドイツでは法律上ね、子供に親の扶養義務ってないんですよ、
うん、
共倒れにならないようにっていうことでね。でね、唯一子供にお金を出す義務が生じるのは本当に高収入の場合で、どの程度高収入かと言いますと、年収10万ユーロ以上、これは約1600万円ですね、
うん、
以上収入がある子供に関しては、親がお金がなくてね、不足している分は子供が出さなくちゃいけないって、それはね義務になってます。でもそこまで年収がない子供には助ける義務はないんですね、
うん、
ただ実際にはね、やはり子供が助けているとは思います。でもそれでも例えば子供がいないとか、子供にね助けることができないとか、あるいは資産もそういう貯金もないで不足分が生じてしまった、じゃあその場合どうするかって言いますと、これが国の社会保障の対象になります。で国がね、そういう場合は徹底的に調査してね、資産を本当に全部吐き出しているかっていうのを見て、年金もね全部使っているかっていうのをちゃんと調べて、それでも不足している場合には国がその不足分を負担するっていう、そういうふうになるんですが、その場合は介護ホームをもちろん自分では選べないし、一番安いところに、全国どこに行かされるかわからないっていうね、そういうふうになってしまうわけです。でこういうね金銭的な問題もあって、ホームに入居するっていうのはドイツではほぼ最後の手段っていうふうに見なされることが多くて、つまり他に何の手段もなくて介護がどうしても必要な人が入るところだから、85歳以上の要介護認定を受けている人でもホーム居住者はね 18% っていうことですね。でこれはね日本に比べるとやっぱり少なくて、で日本はね要介護認定された人の約4分の1が、ホームに入っているか、あるいは介護付きの高齢者住宅に居住しているということです。 で、ドイツではホーム入居者の生活満足度っていうのはガタッと下がるみたいなんですけども、それはやっぱり人の助けをね必要とする状態を不幸だって思う傾向がドイツ人には非常に強いということです、うん、じゃあ次のテーマに行きます。3つ目の孤独。結論から言うとね、ドイツの高齢者の孤独感ってねとても薄いんですね。寂しいっていうねネガティブな感情を持っている80歳以上の高齢者って 5、6% に過ぎないそうです。ただしホーム入居者に関して言えばこの孤独感が非常に強くなって、3分の1以上 35.2% の人が孤独に悩んでいるということなんです、うんうん、で逆に言うと自宅で生活している人の中では、まあ、孤独感は非常に薄いということで、コロナの時に周囲との、ね、コンタクトが随分制限されてしまいまして、あの期間にねやっぱり高齢者の孤独感がね倍増したっていうふうに言われたんですね。で実際に調査をした時に 12% 程度の人が自宅に住んでいても孤独だっていうふうに感じたっていうことなんですが、普段はその半分ぐらいしかいないっていうことでもあるんですね。じゃあ孤独感に陥るか陥らないかのね分岐点になるのは一体どういう要素かと言いますと、一番大きいのが健康。ただしこの健康っていうのはね、先ほど申し上げたように病気じゃないっていう意味じゃなくって、自由にね自分で決めて生活できるだけの健康状態を少なくともキープしているっていう、そういう意味です、うん、これはねとても大きいね要素なんですね。で2つ目の要素が教養っていうふうにありましたが、これはね知識欲の有無だと思いますね。それがあるかないかで孤独感って随分違うっていうことで、3つ目が広いネットワーク、他者とのつながり。これはねすぐこの後でテーマでお話します。で4つ目が良好な家族関係。これはもしパートナーがまだ健在であればパートナーとの関係、あるいは子供たちとの関係っていうことです。で次にね4つ目のじゃあテーマで社会とのつながりなんですが、これがねドイツの高齢者の幸福感にとってはとても大きな要素の一つなんですね。でまずね80歳以上の高齢者はドイツではね一人暮らしをしている人が約 45%、 配偶者がまだ健在でそれで一緒に住んでいる人が約 45% で、残りの約 10% がホーム入居者っていうふうになるんですが、先ほどちょっと申し上げたようにドイツの高齢者はね子ども世代との同居率が低いんですね、
うん、
で大変低くてね、これ調査を見ますと 0.5% だそうです。ちなみにね日本は、高齢者で子ども世代と同居している率が 7.7% ということです。でそういう中でね80歳以上の人にあなたは同居家族以外のね親戚や友人や知人の中に少なくとも2人以上を親しく定期的にコンタクトを取っている人がいますかっていうふうに聞くと 90% 以上がいるって答えるそうなんですね。でしかも80歳以上の人のうちの 40% が実際にそういう人たちと頻繁に会っておしゃべりしているっていうふうに答えています。でただねこういう中でもその社会とのつながりや比較的気迫なタイプの人たちっていうのがいまして、これはね日本と同じだと思いますが、まず一つ目がね男性、
うん、
男性の方が女性よりもねやっぱりこういうつながりは薄いっていうことなんですね、
うん、
それから先ほどから言っておりますようにホームに入居した人たち、そしてまあ、教育レベルが低いって書いてありましたけど、これはやっぱり趣味がなかったり関心がね外への関心が低い人たちっていう、そういうことになりますね、うん、で5番目のテーマ、デジタル参加なんですが、これがね今ドイツが国としてプロジェクトを立ち上げて力を入れようとしている点なんですが、まずドイツ全体でねインターネットの利用者って何パーセントかと言いますと、これは 90% 以上がインターネットを利用しています。ただその分母をね65歳以上にすると 80% になるんですね。インターネット利用者は 80%、 その分母をさらに80歳以上にすると 37% がインターネット利用者っていうことで、このね 37% っていう数字が多いのか少ないのか私にはよく分かんないんですが、みのぶさんからご覧になって多いと思われます、少ないと思われます？
そ をどうなんでしょう、ちょっと難しいですけど、
分かんないですよね、ちょっと ね、
はい、
うん、多分ね 20年後ぐらいだったらもう ほとんど 100% になるんじゃないかと思うんですが、はい、80歳以上でねどうなのかな、多いのか少ないのかちょっと私も判断できないんですが、
うん、
逆にね80歳以上でインターネットを利用していない人たちにどういう人が多いかっていうと、まずねこれは女性なんですね、
うん、
あの女性の方がやっぱり利用率は少ないっていうことで、80歳以上の女性に限るとインターネットを利用している人は 29% にまで落ちます。一方でね男性はね高齢になってもやっぱり利用者が多いんですね、
うん、
で過半数 52% が、まだインターネットを利用しているそうです。でその他、まあ、教育レベルが低い人とか収入が低い人の中にやっぱり利用しない人が多いっていうふうにはなっていますね。ただねその一方で80歳を超えてもインターネットを利用している人のうち 57% 過半数の人はほとんど若い人とね同様に毎日何度も利用しているっていうことなんですよ、うんうん、だからね高齢者はこういう最新技術は嫌いだとか苦手だっていうのは完全に嘘だ、偏見だっていうふうにこの調査では結論しています。実際には高齢であっても半数以上の人はこういう技術にもねオープンで関心が強くて、またインターネットっていうのは便利で役に立つっていうふうにその効用をね大いに認めているそうです、
うん、
でねこの点に目をつけてドイツはインターネットを利用する高齢者を増やすためのねプロジェクトを2021年の夏からスタートさせています。でこれねどういうプロジェクトかと言いますと、名称がね高齢者のためのデジタルパクト、パクトっていうのは協定っていうような意味ですが、そういう名前のねプロジェクトで何をしているかというと、これまでにね全国100カ所にデジタル体験スポットを設置したっていうんですね。でこれをね今まであと50カ所全国に増やす予定だっていうことなんですが、このデジタル体験スポットとは何ぞやと言いますと、これはねボランティアをね多く利用して全くデジタル初心者の高齢者向けに無料でコンピューターや スマホのコースを開いては使い方をね一から教えるっていうそういうコースだそうです。無料コースなんですね、うん、であのまさにスイッチはここですよっていうのから多分ね教えるんだと思います。と同時にね高齢者にすごく分かりやすいような形で読みやすいね紙の手引き書も懇切丁寧なやつを作っているそうです。でその他ね高齢者がいざ自宅でね、PC だとかスマホを使い出して分かんなくなっちゃったり画面が止まっちゃってイニッチもサッチもいかなかった時にねそこに行けばすぐにコンサルタントを受けられると、そういう場所にもなっているそうで、あるいは空いてる時間であればいつでもね電話でも聞けますよっていうねそういう場所だそうです、
うん、
でこういう場所をね国はなるべくね都会よりも田舎に多く作ろうとしているんですね、
うん、
でその意図は高齢者が情報弱者になったり社会との接点を失わないようにっていうそれにあるそうです。以上がデジタル参加でした。じゃあ次にね6つ目のテーマ、認知症に行きます。でドイツの高齢者のね認知症と、まあ、診断された率はどのくらいかと言いますと、80歳以上の人で約 18% が認知症と診断されているそうです、
うん、
でこの数字はね日本より少ないんじゃないかと思うんですけれども、っていうのは日本はね65歳以上ですでに 20% 近くが認知症と診断されているそうです。でただね今ドイツで認知症の診断を受けた人が 18% と申し上げましたけれども、実際にはね全く知力に問題のない人は80歳以上で 57% であって、残りの 25% はどういう人たちかと言いますと、やはりね認知症ではないけれども多少知力に衰えが認められる人っていうことなんですね、うん、でただドイツでは認知症と診断された患者も 70% 以上がまだ自宅でね、まあ、一人で暮らしている人が多くって、でしかもね、約 38% は介護士に通ってきてもらう必要もない、あるいは家族からの支援も特に必要としていないというね、そういう段階にある、まあ、かなり軽症だということなんですね、
うん、
でこういうふうに自宅で曲がりなりにもまだ自立してね生活している認知症患者に関しては、認知症でない人高齢者とね同じぐらい満足度も大変高いっていうことなんですよ。 でその反対にね、ホームに入居させられるとその途端に彼らの満足度とか幸福感は低くなるっていうことが明らかになっておりまして、だからね、国は今認知症と診断されてもできる限り長くその人が自宅でね自立して生活できるように介護家族の支援に力を入れようとしています。でこの介護保険は先ほどもちょっと出てきましたけども、現政権下でもね、改革の対象になっていて、これしょっちゅうしょっちゅう改革してるんですね。でごくすごく少しずつではあるんですけれども、サービスの内容は改善されつつあるところです。じゃあ自宅介護の場合にね、一体介護保険ってどこまでお金とか出してくれるのかっていう話なんですが、まず金銭支援、これはね要介護度が認められた段階で、実際にねその人が本当にどれだけの介護をね必要としているかどうかに全く関係なく、機械的にね自動的にね金銭が支給されるんですね。
うん、
でこれもちろん要介護度によっても違いますし、上限も設けられています。でしかもね、要介護度1度っていうのはね、ほとんど介護を必要としないっていうふうに認められてっていう、そういう段階なので、一度に関してはね何もそういう支援はないんですが、要介護度2度からその上になると、毎月ねこう自動的にお金が下りるような形になってるんですね。
うん、
でそれはね用途は全く問わない、だから介護が必要じゃなくてももらえるお金で、別に介護に使わなくちゃいけないっていう、そういうことはないそうです。でそれと別にね、いわゆる何て言うんでしたっけ、サービスの支援ですね、現金じゃなくて、現金支援じゃなくて現物支援みたいな感じ、
はい、
例えば介護で何か器具が必要になるとかね、そういう場合にその器具を無料で借りられるとか、あるいは介護士をねに通ってきてもらわなくちゃいけない、その介護士の費用だとか、そういうのをお金じゃなくてサービスとして、介護保険が持ってくれるという、そういう風にもなっています。あとこの辺も日本と同じだと思いますが、たとえ自宅で暮らしていてもね、近所にある介護ホームが提供しているデイサービスだとか短期宿泊サービスとかね、そういうのを利用することも、介護保険がある程度こう上限はありますけれども、お金を出してくれるっていうことですね。それからあと介護する家族がもし仕事を休まなくちゃいけない場合、あるいは時短勤務に切り替えなくちゃいけなくなった時に、雇用者はそれをすんなり認めなくちゃいけないっていう法制度が整っていて、あるいはその介護休暇中にその人を解雇してはいけないとかね、そういう法制度は整っています。
うん、
ただねこの自宅介護に関してやっぱり問題はすごくまだ残っておりまして、一番問題になっているのは介護家族がね本当に仕事を休まなくちゃいけなくなった場合に収入がなくなるわけですよね。そのね所得を補うだけのその保障っていうのはないんですね今。ですから、生活に困ったら生活保護を申請するしかなくなっちゃう。あるいはね唯一あるのがその介護家族は国からねそういう場合に、無利子で融資を受けることができるっていうのはそういう制度にはなっているようですが、その亡くなった収入をちゃんと埋めてくれるだけのそういう保障っていうのはまだできていないのがドイツの状況です。
うん、
じゃあ最後のテーマ、自立した生活っていうことに行きますが、まず80歳以上の人の約 61% が日常生活を自分一人の力だけで送っている、つまり自立した生活をしているっていうふうに回答しています。これはね本人の意識ですね、認識としてそういう認識を持っていると、
うん、
そして 76.1% が今の自分の生活に大変満足しているっていうふうに答える。満足度がね高いんですよ、 76.1% でしょ。でねこの満足のその満足しているって答える大きな要因が、繰り返しになりますけども、一つのすごく大きな要因は自立した生活を送れていることかいるかどうかという点、それからもう一つのねすごく大きな要因が近所の住人たちとのつながりがあるかないかっていうことだそうなんですね。
うん、
であなたは近所に住む人たちとね十分なつながりを持っていますかっていうふうに聞くと 64.9% があるっていうふうに答えるそうです。でさらにね53.4% の人は私は近所の人と強い信頼関係を築いているっていうふうに答えているそうで、だからいざという時に頼れるだけの関係になっているっていう、そういうことなんですね。
うん、
これがね、満足度が高い大きな要因だそうです。でもね、その一方で、じゃあ自立した生活っていう点から見てね、どういう点にね、あなたは問題を感じていますかっていうふうに聞くと、すごく多くの人が問題があるって答えるのは、自宅の中だとか、あるいは自分が動くね、行動範囲の中にやはり完全にバリアフリーじゃない部分があるっていうね、そこで苦労する、段差だとか階段登らなくちゃいけないとかね、そういうところで苦労しているっていうふうに答えた人は 90% 以上いるそうです。でこの点にまたね、ドイツは、国は目をつけまして、そして2020年からね、この点でも一つのねプロジェクトをスタートさせています。でこのプロジェクトはね、どういう名称かと言いますと、慣れ親しんだ環境で生きようっていうような名前なんですけども、目的はね、高齢者がなるべく長く自分が慣れ親しんだ環境で自立して生活を続けられること、これを目標にしてるしたプロジェクトで、どういう内容かと言いますと、まずね、このプロジェクトで呼びかけている対象は住宅建設業界なんですね。で国がね、高齢者にも適している集合住宅の建設プランを住宅建設業界から募集したんです。これがね、このプロジェクトなんですね。でね、都会でも田舎でもどっちでもいいんですけども、そのプロジェクトでね、重視しなくてはいけない条件、クリアすべき条件っていうのは3つありまして、1つがデジタルインフラと最新技術で守られた住空間であること、それから2番目が社会や近隣とのつながりを保てる住空間であること、で3つ目が移動するのに便利で社会参加が容易な住空間であること、この3つの点をクリアしてくださいねって、それをクリアして建設プランを立ててくれっていう、そういう形でね、募集したんですね。で一つね、絶対に誤解していただきたくないのは、これはね、高齢者専用の街づくりや住空間づくりではないです。そうじゃなくてね、あくまでいろんな世代がごっちゃに生活する集合住宅なんですけども、特に高齢者も、幸せにね、自立して生きられるっていう、それをね、重点に置いた生活、住空間っていうことなんですね。でこれに応募して審査に通ると、国からね、助成金がドーンと出て、このプランが実現に向かうっていうね、そういうプロジェクトだそうです。はい、以上ね、7つのテーマに分けてお話ししてきたんですが、ここでね、まとめていきたいんですが、一体この調査結果から何が分かるのかという点からまとめます。高齢化社会の過去の問題についてはね、ドイツでもこれまで多くいろんな調査の対象にはなってきているんですが、今回ご紹介したね、この、80プラスというね、調査が新しかったのは、ドイツに住む、ね、高齢者一人一人の生活感情だとか悩みだとか要望に、ね、耳を傾けたことだったんですね。でここから分かってきた生活感情を、ね、それを まとめていきますとね、次の3つの点が明らかになるというふうに結論されています。でまず1つ目がね、ドイツに住む80歳以上の高齢者の 75% 以上の人が、私は、自分の生活に大変満足しているっていうふうに答えたっていうことが分かったんですね。だからこれとても高い数字なんですよ。ただその一方で、ホーム入居者だけに限ると、この満足感や幸福感がガタッとね、減るっていうことです。これがまず分かったと。で2つ目がね、つまりドイツの高齢者たちが幸せを感じられるための前提条件っていうのは2つあるんじゃないかっていうことが明らかになったと。その2つっていうのは、1つは自分で自分の生活を自由に決めて、ある程度自由に動けるだけの健康状態にあるということで、2つ目が社会とのつながりがあるっていうこと。これがね、ドイツの高齢者たちが幸せを感じられる大きな要因だということです。で3つ目にね、じゃあ彼らの不満の大きいところはどこにあるかっていうと、これはね、いわゆる承認欲求が満たされていないっていうことなんですが、この80歳以上の高齢者たちにね、自分たちの価値が社会的に認められていると感じていますかっていうふうに聞くとね、 53% しかそう感じているっていうふうに答える人がいない。つまり約半数の人は、そういう点でね、自分たちの価値は認められていないっていうふうに感じているっていうことなんですね。でじゃあ今度はね、逆に、じゃあ ドイツの高齢者はね、一体具体的に何を望んでいるのか、彼らにとってね大事なことって何なのかっていうと、これも3つまとめられるんですが、まず1つ目は、これまた繰り返しになりますけれども、一番大きいね、圧倒的に大事な点は、自分の日常生活を自分が思うように送れること、高齢になっても生き方を自分で決められることっていうことでね、この点はドイツでは多くの人が達成しているから全体の満足度が高いんじゃないかっていうふうに考えられています。ただホームにはなるべくね、この意味でもホームにはなるべく入居したくないっていう、その気持ちは強いっていうことですね。これがまず一つ目で、二つ目、何をドイツの高齢者は具体的に何を望んでいるかっていう、二つ目は、現役時代通り自分たちも続けて引き続き社会の一部でありたい、共同体をね共に作る一員でありたいっていう、そういう希望がね大きいっていうことで、まあ政治参加もしたいっていうことなんですね。でこの調査の中でね、80歳以上の高齢者に、あなたの目下の一番の関心事は何ですかって聞くとね、結構なね高順位でね、地球環境っていうのが出てくるんですね。なんか 83% の人が地球環境を上げてるんですね。そういう意味でも、やはり自分はもう高齢だけれども、でもやっぱりまだね地球に住んでいる一員だから、そういうことにも関係したい、関心もあれば問題意識もあるって、そういうことなんだと思います。で、高齢者が、ドイツの高齢者が望んでいるね、具体的に望んでいる3つ目の点が、これも先ほど申し上げたこととかぶりますけれども、自分のね個人的な経験を他世代と分かち合いたい、つまり他の世代に発信して、他の世代からのやっぱり承認を得たいっていうね、そういう希望があるっていうことで、これがね一番今ドイツ社会が注目している点であってね、今一番の課題だというふうにこの調査では言われています。つまりもっとね積極的に高齢者が社会参加できる機会を作ること、彼らが自分たちの意見を発信し、他の世代の人たちがそれを聞く場を設けること、こういう点でね、国は答えなくちゃいけないっていうことを、問題視しているようです。ですから先ほどね、例として挙げたデジタル参加のところでお話しした、ああいうねプロジェクトを立ち上げたっていうのもこの目的なんですね。インターネットを通じて高齢者も自分たちの、意見を発信できるようにしたいというね、そういうことです。以上がこの調査、80プラスという調査の、をご紹介しました、
はい。
でね、最後にね、この調査結果を見まして、私が感じたことをちょっとだけお話しさせていただきたいんですが、私はね正直言ってこの調査結果を見て、へえ、ドイツの高齢者って意外と幸せに暮らしてるんだなってね、ちょっと驚いたんですね。
うん。
でただね、そもそも満足しているとか幸せだっていうのはあくまで主観的な感情でね、もともとそんな旗からそれに対してどうこういう話ではないですよね、
はい。
で本人が幸せだって言ってるんならそれが一番いいわけで、それに越したことはない。それをねどうこう周囲が言うっていうのは余計なお世話ですよね、
うん。
でただね、ちょっとこれをね聞いて私が思ったのは、もしかするとドイツの高齢者はね、例えば日本の高齢者と比べてね、もともと物質的な要求は低いんじゃないかなっていう、そういう気はしました、
うん。
っていうのは私日本に帰るたびに思うんですけど、日本って本当にね便利なんですよ、いろんな点で、物質的な点でね。これは高齢者をターゲットにしたビジネスなんかもすごく盛んで、介護用品ってもう本当にね、かゆいところに手が届くような品物がたくさんね出回ってますし、うん。あと高齢者のね世帯用に食材だとか食事の配達なんていうのも、これは都会だけに限らず、私から見ると結構安い値段でやってるなっていうのがね、田舎にいてもそういうサービスを受けられるっていうような意味でもね、なんかすっごくね本当に至れり尽くせりのサービスと、あと物が溢れているなっていうのは感じるんですね。でそういうのはねドイツには一切ありません。でそういうのがね発達していないっていうのは、逆にもしかしたらドイツではそんなの大して求められていないっていうことなのかなとも思えますし、まあそういうのがないそういうのをあることを知らなければね、もともと求めるっていうこともないでしょうしね。でもまあ逆に言うと、こういう便利さがなくてもドイツの高齢者はね十分満足して生活してるっていうことでも あるので、ある意味要求が低いっていうふうにも日本と比べるとですけどね、言えるんじゃないかとは思いました。それからね、もう一つドイツの高齢者の多くがね、まあ、自分たちは幸せだっていうふうに思っているんなら、もしかするとそれは今後の、若い世代に比べて自分たちの世代はね、逃げ切り世代っていう形でまだ幸せな世代なのかなっていうね、そういうふうに思ってるのかなっていうふうにもね、私は感じたんですね。っていうのは私自身そう思ってるからです。あの年金制度にしても地球環境にしてもね、国際紛争にしても、なんかこれから大変な時代になりそうな予感がありまして、これはもうドイツとか日本とかね、そういうだけじゃなくて世界的に見てですけども、高齢者世代に比べるとね、これからの世代の人たちは大変だなって私自身がね思ってるんですね。だからそういう意味で今私たちの世代っていうのはまた幸せな世代なのかなっていうふうにね、思えなくもないんですよ。で、まあ、もしそうだとするならね、今心配すべきは高齢者世代よりも逆にね、美濃部さんのような若い世代なのかもしれないなっていうふうにもちょっと思いました。
はい、
以上ですが、美濃部さんいかがですか。
そうですね、どうでしょう。まあ、今の最後の話につながるかどうかわからないですけれども、あの今日伺ってて思ったのは、やっぱりその高齢者政策とか高齢者、向けのあのまあ、政治社会の作り方っていうのは、その世代を超えた、その高齢者っていうのはみんなもともと高齢者じゃない人が高齢者になるわけなので、あのこう世代を超えたその場しのぎのというよりも、もっと人が若いうちから社会の在り方をこうどうあの作っていくか、特にこの人とのつながりとか、あの澤部さんが最初におっしゃったこう公共交通機関でまあハンディがある人がいたらどう接するかみたいな、そういうあのすごくベースのところからあの作っていくものなのかなというふうに感じました。将来 の, あのが暗いかもっていうのに関してはそうですね、何とも言い難い
ごめんなさい、そんなあのすいません、あのペシミズムを広げるつもりは全くありませんが、なんかねやっぱり私の世代、だとね、私、1957年生まれですけれども、はい、あの戦争でひどい目に遭った世代でもないですし、うん、ね、高度経済成長を経験してあの豊かになったあの日本だとかね、ドイツを体験していますし、それでまだねあのギリギリとりあえず年金をあの当てにして生活できるっていうね、そういう世代でしょ。だからであの地球環境も心配だけれども、今現在まだそれで自由を縛られてるっていう感じはないので、なんか悪いなっていう感じありますよ、私からすると。なんか、まあ、申し訳ないことをしてしまったな、なんか悪いことしちゃって次の人世代に押し付けちゃってっていうのね、これ私だけじゃなくて多くの人が感じ、私の世代だと感じるんじゃないかなと思いますけども、申し訳ありません、失礼しましたっていう感じでねそれで去っていく世代っていうか、なんかいいとこ取りしちゃったなっていう、そういうね思いはありますよ。
そうですか。なんか逆にそんなにそのこう今すごいいい時代を生きてるなっていう実感を、あのいや自分自身はすごく恵まれてるあの立場にいるなとは思いますけれども、なんかこう時代の感覚として、なんかこう全て良くなるとか、こう上がり調子だみたいな、上り調子だみたいな、あの風に多分思ったことない人が多いんじゃないかな、自分の世代はって思うので、逆にそうあのごめんって言われたとしてもそんなに響かないかもしれない
あそうですか、
むしろ
そうですか、うん、
これがデフォルトなので、うん、
あそうですか、ね、それを聞くとでますます申し訳なくなりますね。なんか両手を合わせて拝みます、拝んでます、じゃあ謝ってます、はい、
いやいやまだあの元気で活躍していただきたいんですけれども、はい、そうですね、そんな感じで、まあ、今ある、まあ、ものの中で生きていくっていう感じなんじゃないかなと、まあ、代弁できませんが全員のことはあの自分は思っています。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ドイツのメディアから第88回は、高齢者、ドイツの高齢者の事情ということで、お話をいただきました。今回の内容についてのご意見、あるいは番組に対するコメントや感想、テーマのご提案はdeutsch.media@gmail.com まで、メールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。